昨年の11月17日以来、使徒言行録の連続公開説教へと戻ってまいります。使徒パウロの第3回伝道旅行の後半となります。現在のトルコ西部アジア州と言われた地域を中心に、そこから足を伸ばし、ギリシャ、マケドニア地方を巡回伝道し、そして今やパウロと仲間たちはエルサレムに向けて船旅を進めているところであります。季節は春で、ペンテコステにはエルサレムに着きたいと旅を急いだと記されています。その船旅の中で3年にわたって伝道してきたエフェソには寄らずに、その西の海をですね、ずっと南に下っていく船旅を進めていたわけであります。ところがです、このミルトスというエフェソから南に5、60キロ行ったところにある港町で、パウロはその旅路を一旦そこで止めて、エフェソに人を送って、エフェソの教会の長老たちにを呼び寄せたというのです。ここに何かパウロの中の一種の逡巡とでも言えるものが見える思いがいたします。エフェソのずっと沖合をもう南の方に向かってこう進んでいこうとするときに、おそらく左手の東の彼方にですね、ああ向こうにエフェソがあるんだと思いながらこの船が進んでいくわけですが、おそらく当初はもうエフェソに立ち寄らないということは、もうエフェソの人たちに会って話すこともない、そういう思いでいたでしょう。しかしエフェソを脇に見ながら、それを通り過ぎた次の港ミリトスにたどり着いたときに、どうしても最後にあのエフェソの長老たちに伝えたい、そういう思いが行き巡ってですね、ついにミリトスで船を降り、使いを送ってエフェソの長老たちと、いわば最後の面会の時をもって行ったわけであります。使徒パウロはどうしてもエフェソの教会の長老たちに、自らの死を覚悟した、いわば伝道者の告別の辞、別れの言葉を伝えずには折れなかったと見えます。聖書の中にも何人かそういう別れの言葉、告別の辞、説教を述べている箇所がいくつかなくはありませんが、今日のところはおそらく一旦はそのまま通り過ぎていこうとした中に、いやそれでもと言って止まってですね、5、60キロもありますから、長老たちを呼ぶにしても3日4日かかっちゃうわけです。それでも来てくれと、ある意味では無理を押して頼んでですね、来てもらって、多分もう二度と会うことがない、そういう覚悟の中で聞いてくれと言って話したんだと思います。この死を覚悟した告別の辞は4部構成でできていて、過去、 現在、未来、そして最後の進めという構成で、実はルカはこうまとめているのです。20章のところにパウロが話した言葉の全部を収めきれるわけではなかったでしょう。それをまあ要約するようにして、わずか数節で過去のこと、現在のこと、そして未来のこと、そして最後の締めくくりとして励ましと進めを語ったわけです。本日はその前半のところです。過去のこと、そして現在のとこことをパウロが語っていく、その言葉に聞いていきたいと思うのです。まず過去、パウロはまず言いました。エフェソの長老方、あなた方は知っていてくれている。私があなた方と出会って以来、どのように一緒に過ごしてきたかを皆さんはよく知っている。どのように過ごしてきたか、それを一言で言うならば、主に仕えてきたということであります。今日のこの使徒言行録の言葉はですね、実はとても長いんです。パウロの言葉のですね、18節から、20節までですね、実はこれ、長い一つの文章なんです。コロンで切ってあってですね、あの接続詞や関係代名詞なんかでこうつながっていくんですけども、文章としてはちょっと分かりにくい長い文章なんです。ただ一言で言えばですね、エフェソの長老方、皆さんは知っててくれてますよね。私が皆さんと一緒に過ごしていった時を、それはひたすらに私は主に仕えることをしてきたですよねって、なんか念を押すように言ってる感じがします。でもその中で自分を全く取るに足りないものと思い、涙を流しながら同胞ユダヤ人らの陰謀による試練に耐えて、ひたすら福音を伝えてきたのだというわけです。全く自分を取るに足りないものと思いっていうこの言葉はですね、実は一言なんです。単語で謙遜の限りを尽くしてっていう言葉なんです。限りを尽くすっていう言葉と謙遜という言葉が2文字しかないんです。謙遜の限りを尽くしてって、これを自分を全く取るに足りないものと思いというふうに新旧約聖書は訳している。全く間違ってないと思います。その通りだと思います。自分がいかに無力であるか、それをですね、この何度も何度もそのことを自覚しながら来たんだということです。謙遜の限りを尽くしっていう、この限りを尽くすっていうのはですね、何度も何度もっていう意味で理解していいと思うんです。あらゆる場面の中で。しかし私どもは若い人や後輩や子供たちにですね、おすすめするとしたら、私のような人間にはなるなよとはよく言いますよね。要するに自分はできてない人間として、こういうふうにはならない、反面教師としてですね、私のようにはなるなよ、もう少しマシに頑張れって、まあそういうおすすめをすると思うんです。でもパウロは、自分は謙遜の限りを尽くして一生懸命尽くして主に仕えてきた、ある意味ではすごく自分を出していますよね。私はこうやってきた。謙遜の美徳って 謙譲の美徳ですか、ありますけれども、謙遜っていう言葉が単語としては使われているんです、ちゃんとギリシャ語では。しかしですね、自分で自分を謙遜にやってきたなどというのは、いかがなものでしょうかとなるのではないでしょうか。大体謙遜な人はそんなことは言わない。パウロはですね、彼のいくつも残っている手紙の中でも、実は何度も自分はこうだ、自分はこういうふうにやってきたと、ここと同じように謙遜に主に仕えてきたんだということを実は言ってる箇所があるんです。そういうパウロの言葉に実は引っかかってですね、いやー、実は私はあの人パウロってのはあんまり好きじゃないんですよという人が時々います。何かこう、その言葉がですね、自己顕示欲の表れであるような、自意識過剰ではないかというように感じ取られたということだと思います。しかしそれは残念だけど的外れだと思うのです。私もケンという名前をもらっている人間ですから、この謙遜という言葉で敏感なんです、とても。で、前にも申しましたが、謙遜の県の名前もらってるから余計なんかプレッシャーというんでしょうか。お前どれだけ謙遜なんだって、こう、いつも突きつけられているような気がしてですね、まあ、正直、自分の名前が重荷になる。そういうことが、なきにしもあらずでした。しかし、まあ、幸いのことに、これだけの人生を歩ませていただきながらですね、聖書の言葉に何度となく聞く中でですね、この謙遜とは、新教で訳されている通りですね、自分が全く取るに足りないものだと、自覚することだとも言ってよいと思うのです。自分が何事かを成し得る力とか能力を持っているものだ、などとは思わないこと。そしてそれは22節に言うように、神の霊に促され、実はこれ縛られって言葉なんです。神の霊に縛られ、すなわち捕らえられてやってきていることでしかない。だから自慢なんかできないわけですね。そうやってことあるごとに、いろんな場面でパウロは自分には本当は何にもできない人間なんだって、こうつくづく思わされながら、それでも一生懸命働いてきた。仕えてきた。そして、たくさん涙したっていうんですね。コリント書にも出てくるんですけども、涙を流すって、そうないですね。まあ、年を取ると涙もろくなります。本当にそうですね。若い頃より、なんか年取ると、感情移入が早い、しやすくなるでしょうか。思わずこう、涙が出ることが多くなるんですけれども。まあ、パウロがここで涙を流すのは、それとはちょっと違うかもしれません。多分、このエフェソの教会の人たちとの関わりの中で悲しんで流す涙がいっぱいあったんだと思うんです。それは一緒に信仰の道を求めたが、残念ながら離れ去っていってしまう者たち、あるいは語れども語れどもちゃんと受け止めてもらえずに曲解されて、そして反発したり敵意を持って向かってくる。そういういろんなこう残念な状況の中で多くの涙を流さざるを得なかった。そして 大事な大事な同胞ユダヤ人たちから陰謀を持ってですね、試練を受けてくる。罠にはめられたり、意地悪をされたり、暴力を振るわれたり、もうそういうことに試練に耐えてきたというわけです。そして神への悔い改めと主イエスへの信仰と力強く証しすることをしてきた。パウロは確かに大胆に力強く悔い改めと主への信仰信頼を証ししてきたと言えるでしょう。しかしその大胆さは自分の弱さを自覚して、そんな弱い自分を許し生かし伴ってくださる主イエスのゆえであったと言ってよいでしょう。パウロの手紙第二コリントの12章のところで、彼は自分に棘が与えられた。これ多分何かね、身体的な病気のようなんですね。目が悪かったとも言われますし、体のどこかが病で苦しんでたようなんです。で、神様にどうかこの棘を取り去ってくださいって願った。そしたらですね、神様に言われてしまうんですね。私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだって。こう言われて、パウロははたと気がつくわけです。あ、そうかと。自分はこの自分の弱さ以外に誇るものはないんだと。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇ろう。私は弱い時にこそ強いからだ。皆さん誤解しないでください。自分の弱さを誇るっていうのは人間関係の中で自分の弱さを利用して、あるいはそれを振りかざして人を批判したり人を取り込んだりするようなことではないんです。そこはきちっと区別したいと思うんです。私も時々自分の弱さをね、都合よく使うことがあります。自分のこれだけできるぞという能力プラスを俺にはこれだけできるんだ、私にはこれだけできるんですよって言って見せつけて、こう人を引きつけたりですね、仲間にしたり、こう何かのプロジェクトを成功させるということも一つあるかもしれない。でも実は裏もあるんですね。自分の弱さを利用していくわけです。そしてその弱さに対する共感や理解をある意味では強いるわけですね。そして相手をこう巻き込んでいく形を取る。自分の弱さって実はそういう使い方もできるんです。ただそれと、ここでパウロが自分の弱さを大いに誇ろうって言ってるのは何かというと、自分は弱いんだということをちゃんと認めて受け入れていく中で、こんな弱い自分をイエス様が許し強めてくださっている、イエス様が用いてくれている、だから私は誇れるっていうことになるわけです。こんな弱く、こんな愚かな自分を主は愛し顧みてくださる。だからそこに悔い改めというものが起こされてくるわけです。さっき言った弱さを利用して人を巻き込んだり、何か自分の思うようにしようとするときには悔い改めなんかこれっぽっちも起こりません。使うだけです。でもここでパウロが言っている弱さを誇ろうというときには、本当に悔い改めがそこに伴うんです。そして本当に自分は弱い時にこそ強いって言えるように変えられていく。 キリストと共に死に、キリストと共に復活の命に生かされる。キリストが私のうちにあって生きて働いてくださっている。だから自分の弱さのゆえに口をつぐむのではなくって、謙遜だけれどもしかし大胆に断言するように福音を語り抜いていく、来たって言うんです。今日の中でですね、実は同じ言葉が3回使われているんです。それはですね、力強く証しするっていう言葉、それが、21節と24節のところに、そのまま出てきていますけども、実はもう一箇所あるんです。それは、真ん中辺ですね、霊がですね、投獄と苦難を私に待ち受けていることだけははっきり告げてくださっている、ってこのはっきり告げてくれているとは実は同じ言葉なんです。力強く証しするとかはっきり告げているというのは、別な言い方をすると断言する、あるいは強く言うっていうだからそれが証しするみたいな言葉になるんですけどもね、自分は本当に弱い人間なんだって示されて、なんか一生懸命最初は抵抗したり、いやいやそんなことはないって反発するかもしれませんけど、やがてですね、不思議な導きの中で、ああやっぱそうかと思ってですね、自分の弱さをこうつくづくとこう味わい知らされながら受け入れていく、受容していく。でもそこでキリストがその弱さをこう下支えしてくれていることに気がつかされていく中でですね、その弱さが本当になんていうかこう人を傷つけたりわがままだったりする罪になっていったってことを悔いることになる。その悔いることから謙遜さがこう生まれてくるわけですね。で、その謙遜であるってことは、もうただちっちゃくなって何も言わなくなるってことではなくって、謙遜であって生かされているからこそ、大胆に力強く証しするっていうのは、はっきり言い抜くってことです。断言するってことです。なんか、そうかもしれませんけど、こうかもしれませんね、みたいな。ね、ぼやかして言うんじゃないんです。キリストの救いはこうだ。それをですね、はっきり言ったって言うんです。で、それで、エフェソの教会はある意味ではびっくりするほどたくさんの信仰を与えられている人で溢れたわけですよ。それは、パウロの手柄ではないんだと。神の御業であることを長老方、あなたたちはみんなそれを見て知ってきてくれているじゃないか。その神の御業に触れてきて知ってくれている。パウロと過ごしたその過去をですね、そういう仕方でまず確認するわけです。その上で22節。見よ。今私は霊に促されてエルサレムに行きますとあります。新旧訳がこの霊に促されてと訳している言葉は、直訳するならば霊に縛られてという言葉なんです。縛られているというのはもう囚われの身ですよね。引っ張られていくしかないわけで、縛られている人間は霊に縛られてエルサレムに行く。これは少し言葉を変えて言うなら、キリストに捕らえられてと言っても良いのではないでしょうか。やっぱりパウロの手紙でフィリピの3章のところで、後ろのものを忘れ目標を目指してひたすら走るのだっていう、まあ割と有名な聖書の言葉があるんですけど、あそこでも自分は何とかして捕らえようとしている、それは自分がキリストイエスに捕らえられているからだ と言っているのに通ずる。つまり自分の意思ではなくて神のご意思に従わされているということであります。しかもそれは嫌々ではなくてですね、喜んでそのご意思に従っている。ただしこの旅を進めていくどの町に行っても神の霊はその行く先々で、エルサレムに行ったら投獄と苦難が待ち受けているとやっぱりはっきり証ししている。つまりさっき言った力強く証しするというのと同じで断言していってるっていうんです。多分いろいろな信徒の方々が霊に導かれながらパウロにその言葉を語ったのでありましょう。エルサレムに行くと投獄と苦難が待ち受けていると祈りの中で示されておりますと。でみんなきっと止めていったんだと思うんですけど、力強く証ししたと言ったあの言葉と同じ言葉で、聞き間違いようのないはっきりと断言するように告げられたという表現なんです。あなたはエルサレムに行ったら投獄され縛られて苦難を受けることになるんだ。嫌ってほどはっきり突きつけられてきているっていうんです。この苦難の究極の結果、行き着く先は殉教の死であります。今私たち殉教者として死んでいくなんていうのはそうそうあることじゃありませんよね、この現代では。ですから信仰のゆえに死ななくちゃいけないというのは、正直現代の私どもの信仰生活にちょっと遠い、分かりにくい。でもパウロにとったらですね、たくさんの人たちが信仰のゆえに捕らえられ拷問を受け、そして本当に命を奪われている。かつてパウロが迫害者だったとき、そうだったではありませんか。今度は自分がその逆の立場になっている。極めて生々しい、こう、差し迫ったものとして感じ取れるわけです。でその殉教の死がパウロにはもう十分見えている、予測できる。今までも何度も命の危機にさらされてきている。でもこれから行こうとしているエルサレムは神の選民という強い自意識、自負を持った同胞ユダヤ人のいわば聖地であります。キリストによってもたらされた新しい救いの契約というものに対して、旧約、つまり古い契約の民の都であります。パウロが語る福音というのは、イエス・キリストによる新しい契約に生きる福音ですよ。エルサレムのユダヤ人たちは古い契約の民でありながら、その新しい契約のことの福音を聞いて信仰を与えられて教会のメンバーとなった人たちも多かった。ただやはり自分たちは古い契約をも与えられた民だからというところで、古い契約に属する律法も一生懸命ちゃんと守ろうとしたわけです。教会に入れられた人たちは両方持っている。でもその教会を嫌悪し、これを迫害しようとする敵対する人たちにとったら、あのパウロという人間は自分たちが大事にしている古いという、彼らは思ってないですね、自分たちが大事にしている神との契約のその最も大事な律法を軽んじている、踏みにじっている、冒涜していると、そう言って攻撃してくる。もうすでに一度は経験しているんです。パウロは行けば絶対そうなる、どんなにそれが危険なことであるか。 命奪われる危険が十二分にある。パウロはそれをよくわかっているんです。しかし、パウロは言う。我が走るべき道のりを走り抜き、主イエスからいただいた任務を果たすためなら、この命すら決して惜しいとは思いませんと。死の覚悟を持って、霊の導きのままに、エルサレムに行こうとしている。そんな危険をしてエルサレムに行くのは、主イエスからいただいた任務、すなわち神の恵みの福音を力強く証しするという務めのためでありました。それをすることが、パウロにとって人生の道のりであったわけです。あのパウロがダマスコ途上のキリストに出会うまでの彼の人生の道のりと、キリストに出会ってからの彼の人生の道のりは全く別物です。出会うまでの彼の人生の道のりっていうのは、自己目的の道のりだったんです。自己目的、自分を目的としている。自分をいかに高めていくか、自分をいかに満たしていくか、自分がいかにこう満足できるか。主語は自分がなんです。それが自己目的ということです。キリストに出会うまでのパウロのそれまでの人生は、ある意味ではエリートとしてお勉強もよくしたし、修行もよく積んだし、真面目にやってきたし、誰からも後ろ指させれることのないような立派な生活をちゃんとしてきてるんだけども、全部それは自己目的であり、私、自分が主語にしかなってない生き方だった。ところが、キリストに出会ってしまったがために、そこからの道のりは全く別な次元に変えられてしまった。キリストが主語の人生になるわけです。イエス様が主語ですよ。ジーザスが主語になる。そういう人生の道のりがそこからスタートしてきているわけです。その道のりとは何ぞや。それは、主イエスが道となってくださっている道のりであります。すなわち、私どもの足の下に、主イエスは道となって、私どもを一番根底から、存在の一番底の底から支えてくださっている。そのお方は、私どもに福音伝道の任務を与えてくださっている。道のりとその任務というのはセットになっているんです。パウロもそうだし、現代の私どもも、主が道となってくださっている新たな人生の道のりを与えられ、それぞれの固有の持ち場で自分なりの仕方で福音を証ししていく使命を与えられているんです。私はここに立って、聖書の言葉をこうやって語る使命を与えられている。皆さんは、皆さんの生活の持ち場の中で、一人の信仰者として、キリスト者として、生きていく。その中でいろんな人と出会う中に、自分なりの言葉や、自分なりの生活をもってして、証ししていくんです。そうすると、あんた、教会行ってるんだ。ね、今度私も連れて行ってっていう人出てくるかもしれない。出てくる。そうやって、私たちは、この、主イエスによって与えられた新しい人生の道のりを一歩また一歩辿っていく中に、福音を、神の恵みの福音を力強く証しするという使命を一歩、また一歩果たしながら進んでいくわけなんです。しかし、そう簡単ではありません。 救いをいただくことで何か安楽な生活になるかといえばそうではない。様々な試練や困難に直面しなくてはならなくなるのが現実であります。涙しなければならないことも少なくはない。自分の無力さというものを何度も思い知らされて謙遜にさせられます。そんな中、復活の主イエスがこの礼拝を通して、あるいは個別の祈りを通して何度でも告げてくださる。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っていると。この私に、この我ら皆に、あの十字架と復活をもって、一人一人に、新たな走るべき我が道のりを与えてくださった主がおられる。主はいずこにいますか？私の足の下で根底から支えてくださっている。だから、明日のことを思い煩わず、今日の恵みをしかといただいて、ともどもに主を証しして走り抜こうではありませんか？